ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は2021年最後の放送を、ゲストは NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、もうこう年末になるとですね、まあ、映画館に足を運ぶ回数の多い、まあ、このシネマクエストラジオの中でもコアなゲストさんにね、1年を振り返ってもらったりするんですけれども、はい、ちなみにNPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷さん、
はい、
今年は大体どれくらいの映画を映画館でご覧になられましたか？
まだ残り1日ありますんでね、わかりませんけど
どれだけ伸ばすんですか
ざっくり数えて大体250前後ぐらいですかね。はい、まあ例年通りかなみたいな感じですけれども。
じゃあ、まあコンディションよく。
そうですね。いや、ただね、個人的な話になっちゃうんですけど、うん、11月にちょっとヘルニアになっちゃいまして、
はいはい、
丸一月ほとんど映画見れてないんですよね。
映画館に足運べなかったと、
なのでそれがなければ、まあ、300ぐらいって言ったかなと思うんですけどこれね、去年も同じようなことをしたんですよ、
はい、
300間近だったんですけど、コロナの関係で2月ほど行けなくて、はい、やっぱり250ぐらいで、うんうん、これは多分映画の神様が300見たら君人としてダメになっちゃうよっていうことだったんじゃないかなってっていうような感じだったんですが、多分今年もそういうことかなと。
ちなみにエヴァンゲリオンに複数回行った回数は1回というカウントなんですか
それはもちろんそうですね
素晴らしい多分ね、この方300回は映画館で映画見てはりますよさあ、そんな内屋敷さん、たくさん映画をご覧になられたと思いますけれども、まあ、今年をね、はい、特に後半に絞ってかなと思うんですが、はい、振り返ってのこう思い出とか思い入れのある作品などあれば教えていただきたいなと思います。
そうですね、もう一部映画賞とかね、新聞関係ですとか発表されたりしてるようなんですけれども、
はい、
非常にまず日本映画の印象から話させていただければと思うんですけど、
うんうん、
非常に充実してたというか、
今年は、
はい、もう圧倒的、うん、で個人的に言うと、もうベストワンの作品が10本並んだかなぐらいの感じ。どれ見ても大げさですけど、本当に傑作続きで非常に嬉しい。
コメントほぼ M1 グランプリの審査員みたいなこと言ってますけど、ね、選べるかいみたいなね。
まあね、
それぐらいの、はい、強者揃いだったと
ですね。でそれがなぜかで考えると、いや、もう単純に去年のコロナで延期された映画が今年入ってきてるわけですよね。
そうですね。だから
言ってしまえば 1.5 年分の映画が今年まとめて見れた形かなというふうにも考えられると思うんですよ。
凝縮されていたというところですか。
は
い、
それはまあ傑作もね、率高くなるわなみたいなところではあるんですけど、
でも1位が10本ずらりと考えるとすごいですよね。
ですよね。で、まあどういうんかな、いわゆるその権威ある映画賞だったりとかの中で、おそらくこの辺が選ばれるだろうなっていう作品もあったりして、
うん、
例えば海外でも映画賞を取ってるドライブマイカーだったり、
はい、
春元裕次郎監督の優子の天秤だったり、あるいは吉田圭介監督の空白ですね、
はいはい
はい、その前に、上半期のブルーという作品も撮っていらっしゃいますけど、この辺は多分ね、かなりええとこ食い込んできはるんちゃうかなと思うんですけど、ただあくまで個人的な趣味の話で言うと
存じ上げておりますよ
どっちかというと、まあ、僕は映画何でも好きだし見るんですけど、どっちかというとアートよりはエンタメ思考というか、
はい、
なので、まあ、そっちの方に思い入れが強くなってしまうんですけれども、うん、そんな中で今日特にちょっとお勧めしておきたい作品がありまして、
はい、
皆さんお名前ご存知でしょうかね。坂本優吾監督という方がいらっしゃいまして。
坂本優吾監督、
はい、これ恥ずかしながら僕もつい最近まで存じ上げなかったんですけども、
うん、
かなりもキャリアもある方で、インディーズのご出身で、
はい、
自主映画の方で結構名を馳せたような監督みたいなんですけれども、今年2021年なんと監督作品が4作公開されてるんですね。でただ神戸ではまだ、そのうち1本しか公開されてないんですよ、
うんうんうん、
そこも含めてちょっとおすすめしておきたいなというのがありまして、
今からでも間に合うということですね。
間に合うんですよ、
はいはい
はい、まあ、その4作が何かというと、ですね、制作発表順番ちょっと分かんないんですけど、最強殺し屋伝説国岡完全版まず一つ、それからベイビーワルキューレ、 2つ目、うんうん、それからある用務員、これが3本目、
はい、
そして光竜の村、黄色い竜の村と書いて光竜の村、これ4作なんですね、うん
はい、
でこのうち、ベイビーワルキューレと最強殺し屋伝説国岡、これがなんとあさっての元旦から元町映画館さんの方で1週間限定で上映されることが決まってます。
おっと、もうここから先読みシネマ情報情報みたいな、
ね、そうなんですよね僕は別に元町映画館の職員でも何でもないんですけど、これはね、映画ファンなら見るべき映画、
お
ちょっと大げさに言いますけど、
力が入りました、
はい、それぐらい素晴らしいというか、
うん、
必見ですね。特に僕ベイビーワルキューレ2回見てますけど、もう1回見に行きますね、
元町映画館に、はい、それぐらい、
そうなんです、
うんうん、
というのは元町映画館さんで先着順でポストカードプレゼントされるらしいんですよ
弱いですよ
特にコロナ禍でも個人的に一押しなのがベイビーバリキューレで、
はい、坂本英吾監督の4作品の中でも、は
い、そうなんです、はい、でこれタイトルだけ聞いてもなんじゃろうなっていうことかもしれないですけど、実はこれだけ神戸で上映されてるんですね、
うんうんうん、
神戸国際松竹さんの方で1回上映されてるんですけど、まあ、ぶっちゃけ地味な感じで終わっちゃったなということ で、
うんうんうん、
で僕も正直にその時ポスターのイメージが正直な申し訳ないがあんまりよろしくなくて、
うん、
見なかったんですよね。
なるほど、
はい、で後からやっぱり見てえなっていうのと、知り合いからいやあれ見てへんのお前みたいなのがあって、うん、ちょっと遠征をして塚本の方まで見に行きまして、
はい、
塚口三三劇場さんですね、
うんうんうんうん、
はい、あちらの方で拝見したんですけど、
うん、
これがもう面白いの面白くないのって言ったら面白いんですよ簡単に言うとネタバレになると困るんで、青春映画であり、
はい、
アクション映画でありっていうところで、うん、女の子2人が主人公なんですけど、それがなんと殺し屋なんですね。
女の子が、
はい、そうなんですよ。それを実はその作品の設定世界観として、殺し屋というのが実はその正式な教会的な形で、裏世界があって、個人がそこに頼んでこいつ殺したってくれやみたいなところで、
うん、
オーダーがあった時に、仕事をする、そういう組織があるんですね、
は
あ、そこに、所属している女の子2人、普段は、その正体を隠して、まあ、アルバイトをしたりとか、
うんうんうんうん、
生活をしてるんですけど、
普通の女の子として、
そうなんです。だから片方では緩い、ガールズムービー的な要素があり、
はいはい、
それとも地続きのところでガンアクションがあるわけですよ、
うんうんうんうん、
で、そのうちの1人の女の子がスタントウーマンの方らしいですね、
うんうんうん、
はい、この方のアクションがもうマジすごいんですよ、
うん、
こんなにすごいアクション場面見たの初めてちゃうぐらい、
たくさんこれだけ映画を見ているのに、
そうなんですよ、総合格闘技を映画で見てるようなというか、本当にもう固唾を飲むというか手に汗握るというか拍手喝采というか、うん、これはね口で説明しても何とも伝わらないので、まずは元旦、
はい、
はい、元町映画館に行ってください。
先着でポストカードももらえますね。
そうなんです、あんまり行かれると僕の分なくなるの困るんですけど、
はい、
ぜひとも見てください、
はい、
もう一つの最強殺し屋伝説国岡っていうのも、これもその名の通り殺し屋の主人公なんですよね、
うん、
ベイビーバルキューレとは別世界ではあるんですけど、なんていうかこの4作品とも微妙にリンクしてる世界観というか、
はい、
それで違うのは違うんだけれども出てる人が共通で、登場してきたりとか、
うんうんうんうん、
役柄も全然違うんだけれども、そういうところで坂本監督ワールドみたいなものがちょっと出来上がってて、
ああ、だんだん沼にはまっていく感じしますね。
はい、
うん、
これ見たらあっちも見たい、
うんうんうん、
こっち見たからこれも気になるよなみたいな感じで見てしまう、
ちょっと立ち戻ってもう一回あれも見てみたいって気になってしまいますね。
はい、4作見てあなるほど意外とここつながってるんちゃうみたいなのもあったりして、
うんうんうんうん、
でこの最強殺し屋伝説国岡っていうのは一応ドキュメンタリータッチなんですね。
タッチね、
はい
はい、
まあ、言ってしまえばモキュメンタリーというジャンルになるんですけれども、
うんうん、
殺し屋の国岡さんの日常を追った、この坂本雄吾監督が追ったドキュメンタリーとしたってなってて、
うんうん、
これがね、まあ、コメディータッチというかね、日常殺し屋の日常がなかなか僕らと近い日常というか、
意外とすぐそばにいそうな、
そうなんです、だからもう6畳一間のマンションでカップ麺すすりながら、はい、もう無造作に人殺していきまくりみたいな
ところ で、
ところがなかなかその着眼点の面白さみたいなのがあったりして、である用務員っていうのはこれ用務員がアサシン、 まあ、暗殺者なんですよね、
はいはい、
これも組織に所属してる、殺し屋、
こちらも二面性があるわけですね。
そうなんです。お父さん亡くなっちゃったんだけれども、ヤクザのお父さんがおって死んじゃって、その友達のヤクザがその子供を引き取って、もう殺し屋として育てた最強殺し屋マシーンみたいなのが、
うんうんうん、
用務員として姿を隠しながら、任務を全うしているみたいな。
なるほど。
ところがあって、そしてもう一つ交流の村っていうのは、
はい、
これホラー映画仕立てなんですね。
おお、一気に変わる、
はい、でこの坂本監督っていうのはもともとはなんかそういったあのホラー系の映画を撮ってらっしゃった方らしくて、うんうんうん、僕はそれはちょっと拝見してないんでわからないんですけど、結構えぐめの演出が特徴だったみたいなのを聞いてるんですけど、でこの交流の村もまたホラー映画なんだけれども、途中でガラッと方向性が変わって、
うん、
それ詳しくは言えないんですけど、これ見てびっくりという感じで、
全作品こうパラレルワールド的なこう二面性がうまいこと表裏一体となって、
はい、
作品になってる。そんな坂本裕吾監督が元町映画館で、元旦から、
はい、
作品が上映されるということですので、はい、内屋敷さんにぜひ会いたいという方は元町映画館にお正月から足を運んでいただけたらと思います、
はい、
さて屋敷さんにはですね、2022年に入りまして初っ端にも登場していただこうと思っていますので、
はい、
話したりなかった分は年明けてからぜひいろいろ教えてください、
はい、よろしくお願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷さんにお話を伺いしました。今年もどうもありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの鳥羽大吾さんとお電話がつながっています。鳥羽さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いや、早速なんですけど鳥羽さん、はい、おすすめな作品、はい、ぜひ教えてください。
はい、本日ご紹介するのは決戦は日曜日という作品になります。
はい、決戦は日曜日、なんかちょっと力が入りますね、はい、どんな作品でしょうか。
はい、先日、まあ、あの衆議院議員選挙など行われて何かと話題の選挙なんですけども、その選挙をテーマにした映画になっております、
うん、なるほど。これ選挙をテーマにしたとなるとお堅い映画なんですか
と思うじゃないですか、やっぱり政治的なね、
うんうん
うんうん、ところがですね、あのコメディの作品になっておりまして、
はい、
本当に選挙に全然興味がないって言ったらあれなんですけども、あまり難しそうだなと思って避けてきた方とか、まあ、あとは若い方とかにもすごく見やすい、これをきっかけに選挙にちょっと興味出るかなっていうようなきっかけになるような作品になっていると思ってます。
じゃあ楽しい映画を見てまた選挙にも興味が持てるようになるということはね、こう年末年始というか、はい、まあ、年明けにすごくぴったりな作品ですよね。
そうですね、はい
はい、ではどんな物語が進んでいくんでしょう。
はい、じゃあ、 あらすじなんですけども、まあ、あのどこと言わないですけど、ある地方都市が舞台になっておりまして、
うん、
そこで、まあ、その地域にあの強い地盤を持つ議員さんがいるんですけども、その方があの体調を崩して、はい、あの選挙活動ができなくなってしまうんですね、議員活動か、
うんうんうんうん、
その後継者として選ばれたのがその娘の方が選ばれたんですけども、
ありそうなお話ですよね。
ありそうなお話ですよね、うん、まあ、実際に映画を見てるとあるらしいんですけど、よく
うんうんうん、
この娘さんというのがもう選挙に全く無関心、政治はど素人っていうような状況で後継者に祭り上げられるというか、
うん、
急に指名されて、ただすごく情熱はあって、自分のお父さんが指名してくれたからということで、すごくやる気を持っていろいろやってくださるんですけども、どこか空回りしてるそんな方があの候補に選ばれるんですね。
なるほど。ちょっとこの辺からはちゃめちゃドタバタ感が伝わってきますね。
それで、まあ、主人公はその秘書の男性の方が実は主人公なんですけども、
うんうん、
まあ、その主人公の秘書が、まあ、事なかれ主義というか、ちょっと脱力系の秘書の方で、
はい、
まあ、そうは言いますけどもと言いながら、まあ、ただ自分もその人が 当選しないと職を失ってしまうので、
うん、
まあ、あのなんとかその人をなだめながらというかうまく先導しながら当選を目指すっていうような、まあ、ただ自由奔放な方なのですごくドタバタを、うん、あの振り回されながらなんとか当選を目指していくそんなお話なんですけども、
うん、
ただあることをきっかけにあのこの2人が協力して、まあ、選挙ってもちろん当選を目指してやるものなんですけども、
はい、
急に落選を目指すっていう風に方向転換するんですね。
一気になんだか変な方に舵が切りましたね舵を切りましたね。
そうなんですよ、まあ、なぜこの2人は落選を目指すことになったのか、
うん、
その理由は一体何なのか、そして迎える選挙当日結果はどうなるのかというような、まあ、そういうようなざっくりとあらすじなんですけども。
なるほど。今まで数々の選挙に、まあ自身はい、私自身参加してきましたけどね、投票に行くという形で参加してきましたけど、はいはい、こんなこと言ったらいけないのかもしれないですけど、はい、一番ワクワクする選挙のお話ですね落選目指してるってとか、
そうなんです、
ね、どんな活動してるんだろうちゃんと聞いて受け止めなきゃみたいな、 なんだろう熱が入りますね。
そうなんです。まあ、コメディといってもその選挙の裏側じゃないんですけども、まあ、どこまで本当のことはどこまでかっていうのはもちろんわからない部分はあるんですけども、
はい、
ただ選挙って本当こういうものなのかなっていうあの入りというか、
うん、
なんとなくの知識を少し垣間見ることができるような、そんな裏側も見ることができるような映画にはなっていると思います。
へー、そんななんかこう自分たちが知っている選挙とかそして思っていたストーリーとは違う展開が見えてきましたけどどんな方々が演じられてるんですか？
まず主人公の脱力系の議員秘書を演じられているのが久保田正孝さんを演じられて、
脱力系、はい、うまそう。
もうねぴったりなんですよ本当に。
あの笑顔ね、ちょっとこっちの気が抜けるけど許してしまうっていう、あ最高ですね。
そうです。ただこの久保田さんが演じる秘書が、まあ、基本脱力系なんですけども、
うん、
そのはちゃめちゃな議員候補をこう何ていうか律するというか、あの導くためにたまにすごい怖いことを言うんですよね。
ほう。
あの、ま、しかも怖いことを言うんですけどすごくなんか下手に言うというか、
うん、
ま、申し訳ないんですけども、そうここはやっていただかないと社会的に死んでしまうというかみたいなことをさらっと言うんですよ
一番勝てる気がしない相手ですね
だからもうそういうのもなんかね怖さというか、
うん、
申し訳ない風に言ってるんですけどなんかこう伝える力というか、
はい、
でも基本脱力系だしっていうのがすごく上手でしたね。
あーちょっと時代の若者とか働き方みたいなのもちょっと映しているけれども、
あーそうですね、
選挙の守らなきゃいけないこととか、まあ、こういう組織としてこうなってるんだよみたいなところも行かなきゃいけないみたいな、それが垣間見えるというのは、
そうなんですよ
しかも久保田正孝さんが演じられてるってなるとね説得力もあるでしょうし、
変な説得力ありますね。
そうですね、なんでしょうね、脱力系なんですけど一切勝てる気がしないんですよね。
そうなんですよ、
お手上げ状態になりますよね。
もう全部がもう分かってるというか、
うん、
見られてる感じが出てるのがすごいなと思います。
あー、まあ確かにね、全部見てほしいですし分かっててほしいとも思いますけれどもね、はい、でも久保田さんでそんだけ興味が湧いてきたということは、今度はその久保田さんを振り回す、
はい、
その2世のこう、はい、もう、
まあ、議員候補
の熱い議員候補さんですよね、はい、この方は誰が演じられるんですか？
はい、では宮沢りえさんが演じられております。
おっと、
これはちょっと意外というかね、これまでの、まあ、うん、凛としたキャラクターとは全然違うキャラクターになってて、まあ、映画ではもうコメディ初挑戦ということでやっていただいてるんですけども、
あ確かに若い時はとんねるずさんとかとの絡みで、
あそうですね、
面白いことをぶっ飛びってしてた気は、ね、イメージあるんですけれども、なるほど、本格的な女優としてはコメディ初挑戦になるんですね、です宮沢りえさん。あそれも興味深いです ね、
やっぱり上手というか、まあ宮沢さん自身あの会見とかでもおっしゃってたんですけども、
うん、
本当あの首のっていうか喉元に何もつっかえなく好きなことをやって好きなことを言う役だったんで毎日が楽しかったっていうふうにおっしゃってたので
なるほど、それは女性立場で見ると自分自身もなんかすっきり気持ちよくなりそうな気がしますね
でも本当最初めちゃくちゃなこと言ってますけどね
周りは大変だろうなというね、
そうなんです。まあ、最初は、ね、本当その久保田さん演じる秘書と、まあ、反発じゃないですけども、
はい、
こう噛み合わないところがありながら とはいえ当選を目指していくっていうところが、まあ、そのあるきっかけで、
うん、
もう2人がまあ協力してというか、うんうんうん、同じ方向を向いて落選を目指すってなっていってからのこの違いというか、
はい、
ちょっと話がガラッと変わっている玉とかをぜひ見てほしいなと思いますね。
なんかこんな映画なんですよっていうストーリーを教えてもらうときに、その落選を目指すまで聞いてしまうと、はい、でどうなるのっていうのが、はい、もう気になって気になって気になって気になって年越すの早く今年終わらないかなぐらいに思ってしまいますよね。
そうです、急になんか落選なの目指すところはってなるんで、
しかも急に結託してみたいなね、
そうなんです
一丸となってみたいな、
そうなんですよ。
わあ、なんかその変わっていく様であったり、こうぶつかり合ったりでもね、助け合ったりしながらたどり着く先に何が見えるのかというのは、うん、まあ、映画館に足を運んだ人だけが、
そうですね、
こう初日の出のように味わうことができるわけですね、
はい、そうなんですよ。
あ、それでいうと選挙の時って、はい、こうテーマカラーみたいなものが皆さんあったりするじゃないですか、はいはい、そうですね、今回実はチラシ等を見させていただいたんですけど、はい、宮沢りえさんはカラーが、
そうですね、それで言うともう真っ赤ですよね、宮沢さん。
いや、もう本当に力強くって、それこそ初日の出っていう言葉が思わず口から出てしまったぐらい、なんか日本を明るくしてくれそうなね落選なんか目指さずに当選して日本をパッと照らしてくれるんじゃないかというようなこうエネルギッシュなねカラーで、
そうですね、あとこの真っ赤な感じがね、いい感じにバカっぽくて本当にいいんですよ
いいですね、映画の役柄だから。
そうですね、
宮沢りえさんを2人で楽しそうにバカっぽくてとか言っちゃってるのが、まあ、年の瀬なんで許してもらいたいですけれども
許してもらいましょうそれは
なるほど、なんかこう本当に年末年始に、まあ、特に年始にね見るのに、
そうですね、
とても明るい楽しいという部分と、
本当にそうなんですよ、映画はじめとしてすごく楽しく気分が楽しくなる作品だと思うので、
そうですね、で、はい、ちょっとまあ選挙とかこれからの日本とかなんかそっと考えるね、ふとした時に考える役割もちょっとこう小さな花として贈られるような感じなのは、うん、本当に年始にぴったりな作品だなと思います。いや、さすが鳥羽さん、いい作品をご紹介いただきましたけど、いやいや、ね、さあリスナーの皆さんはいつ行こうと今思ってると思いますのでいつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、来年の1月7日金曜日より109シネマズハット神戸ほかにて公開になります。
はい、ぜひ年始のね映画この作品から見るとか、この作品をもうとりあえず早いうちにね見に行っていい映画を見たなと1年のスタートにしていただけたらいいなと思います。はい、いや、鳥羽さん今年も1年いろいろな作品のご紹介どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。先読みシネマ情報、本日は N グローイングの鳥羽大吾さんに決戦は日曜日ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。